はようございます。川越でもこの間震度3の地震がありましたね。ドキッとしました。しかしすぐに収まったのでホッとしました。そして熊本の人々を思いやりました。熊本では震度7の地震が2度続けて襲われたんですよね。それだけじゃありません。この1ヶ月間で、この震度1以上の地震はもう1400回以上も起こっていると言いますね。平均したら1日に40回以上揺れを感じてるってことですよね。このように頻繁に地震に襲われたら、もうストレスが心身に溜まってもう積もる一方、身も心も変調に苦しむ人がどんどん増えていくんじゃないでしょうか。恐ろしくなります。いつもお祈りしている東日本の大震災の場合は、この大津波の火に害で大勢の人死にましたけれども、それだけじゃなくて、原子力発電所の迫害によって、この放射能の汚染の脅威という、この新しいこの被害、この深刻さが加わりました。熊本と海を隔てた島原半島、あそこではね、1990年11月に、この雲仙の普賢岳が突然、大噴火しました。で、火石流が、山から下ってきまして、麓の部落は820軒焼け落ちました。44人が死にました。しかも4年半、この幾千回もこの溶岩が噴出して落ちてくるんです。ですから6年経って、1996年から人々がやっと村に戻ることができたそうです。私はちょうどシンガポールに立つ頃だったんですよね。本当に心配しました。その間中、この麓の町々では、このお山様の怒りを鎮めようとして、神社やお寺に集まって様々なこの行事が行われました。普段は穏やかなこの大自然、突然荒れ狂って、災害をもたらす。そういう時、私たちはこれを神の怒りだと受け取って、ひたすらその怒りが静まるように祈り求めます。大自然の前では、私たち人間の力はあまりにも小さく無力だからです。この他にも台風だ、大洪水だ、大干ばつだ、もうそういう自然災害に加えて、戦争だ、爆破だ、テロだ、武器を手にして殺し合う、これが世界至るところで発生しています。それに加えて、私たちの平凡な日常生活の中でも、家族や友人関係が傷ついて、この死に至るトラブルが絶えませんね。親子の中でも殺し屋がね、しょっちゅう起こっちゃうんですね。こう考えてきますと、私たちはもう危険にあふれた、本当に恐ろしい世界の中で、 毎日送っていること、改めて思わされます。この神様ってどういうお方なんですかね。聖書は、はじめに神は天地を創造された、花が良いものとしてお作りになった、という言葉で書き始められてますね。そして私たち人間を神ご自身に似るものとして作って、この神のお作りになった楽園を、この管理をお任せになりました。しかし、アダムとエバ夫婦は、この善悪の判断だけは神に従うようにという命令に反して自分で善悪を判断して行動するようになって、その結果神が創造された楽園は大きく質を変えていきました。そして今日にこのような罪に満ちたものになってしまいました。そこで神様は大洪水を起こして、もうこの地に満ちた不法の一切を拭い去ろうと決意されました。すると神の警告を真剣に信じたノアだけが箱舟を作って大洪水の備えをしましたが、他の誰もバカにしてそのことをしなかったんですね。だからノアの家族以外はみんな水の中に沈んで滅んでしまいました。でこの悲惨な結果を見て神様はもう二度とこのような洪水を起こさないとお決めになりました。それは人の心に思うことがもう幼い時から悪いという現実を痛切に受け止められたからですね。この神様のその嘆き、漱石の話に出てますね。それ以来神様はどうなさったか。この人間を罪から救う見業を進めることになさったんですね。罪を犯さない人間だけにして作ったはずだったのに、こんなになっちゃったから、一遍全部壊さにしようってしたんですけど、これはダメだ。どうやって、この罪から人間を救っていったらいいか。この救いの御業の決定版、これがイエス・キリストによる世界の救いです。この救いはイエス・キリストの十字架の死と復活によってこの地上に打ち立てられました。そしてこの十字架の福音、これを弟子たちが全世界に述べ伝えたらまあ、それから、キリストが再び、この世に来てくださり、一切の悪を裁いて、取り除いて、新しい天と新しい地を確立してくださる。こういうプログラムになったんですね。この、世界中の人が弟子たちの福音を聞いて、悔い改めたらば、イエス様が来るってんじゃないですよ。福音を伝えたら、聞いても、ノアの時と同じようにね、何言ってんだいって言って、この聞き流しちゃう人っていっぱいいると思うんです。そんなことしたらいつまで経ったって世の終わり来ない。だから、聞いてそれに反応するかどうかは一人の人の責任。この、先日も申し上げたんですけどね、この、私、札幌時代、この教会の近所にもう豪華なマンションができたんですね。 そうすると、その住人からですね、一人から、もう激しい抗議の電話がかかってきたんです。この、最後の審判だとか、地獄の滅びだとかという、不吉なパンフレットをなんで、この、郵便受けに入れるんだ。非常識だ。といって、この怒りの電話だったんですね。それを強調するこの団体があるんですよね。その人たちが配ったんじゃないかと思うんですね。でもね、皆さん、この、不愉快になるから聞きたくない。と言っても、私たちはみんな、神の裁きの座に立たなければなりませんよね。学生には試験がつきものです。会社や商店は決算だとか、棚卸しをしないところなどありません。とすれば、私たち一人一人も与えられた人生をどう生きたか、これが問われて、生産しなければならないことは当然じゃないでしょうか。人間には、ただ一度死ぬことと、その後に、裁きを受けることが定まっている。聖書はこう、はっきり書いてありますよ。お前は、私が与えた命をもって、どのように生きたのか、と、神様から問われるときに、時が必ず来ます。これは人生の厳然たる現実であります。その時にはっきりお答えしなければいけないということを私たちはいつも自覚して責任のある生き方をしなければならないと思います。さて私たちはこの4月から新約聖書の一番最後の書物ですね、ヨハネの黙示録を読み進めてきました。いよいよ今日は20章最終段階ですね。天から地上に願おうとされた大きな海竜、サタンとか蛇とか言われる悪魔、これが地上で信仰者を迫害して悪の限りを行ってきましたが、ついに地上からも追放されます。それが今日のところですね。天使の一人が天から下ってきて、この底なしの深い口にこの悪魔を投げ込んで、この諸国の民が惑わされないようにこの縛った上で鍵をかけ、さらに監禁して、封印まで押し、して、閉じ込めた。そして、地上では、神ならざる者を拝むことをしなかったために、殉教の死を遂げた者たちが復活して、キリストの御心に従って、世界を収めることにしました。地に平和が回復します。しかし、悪魔に服従した者、神ならざる者を拝んだ者、そうやってこの世の生涯を通した者たちは、生き返ることができなかったんですね。死の淵の中にそのまま閉じ込められたままになってました。ところが、今日の聖書のところですね、後から読んだ。この千年経つと、悪魔が底なしの淵から解放されて、地上に戻ってくる。そして、海の砂のように多くの手下を再び呼び詰めて、キリストの御言葉に従って、平和を打ち立てていた者たちを攻めてくる。キリストの陣営は危機に直面しました。さあ、そこからどうなるか。聖書、 すると、天から火が下ってきて、彼を焼き尽くしてしまうんだ。悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれてしまった。その火と硫黄の池には、自らを神として人々に霊感を強要した王たちも、その追従者たちも投げ込まれ、よよ限りなく苦しみ続けることになった。また、殉教の死を遂げた者以外の者たちも皆、死から蘇って、神の王座の前に引き出され、各自の行いに応じて裁きを受ける。そして、裁かれた者は、火の向きに、海に、池に投げ込まれた。というところが、ここ書いてあるんですね。そして、この、十一節をご覧になるとわかるんですけども、この、天と地も、その神の見舞いから逃げ出して、行方がわからなくなったという言葉が出てます。悪に満ちた、この人々が悪の限りをしていく、この天と地。それも、もう、姿を消しちゃったって、こういうふうに、この二十章の十一節に出てくるんですね。で、こうして、古い天と地も姿を消し、また、その古い天地の中で悪を満たしていた者たちも皆裁かれて、死と硫黄のこの池に投げ込まれてしまって、という裁きが行われ、そして、この世界中の人が、みんな新しい天と新しい地をもたらされ、世界中の人々がみんな神を賛美しつつ、喜び輝いて平和に暮らすようになるんだっていう希望が語られて、聖書の一番最後の言葉ですね。アーメン、主よ、来たりませ。こういう言葉で、黙示録、いや、聖書全巻が終わっています。この21章、22章ですね、もう繰り返しお読みいただきたいと思います。この次の日曜日がそこに当たるんですけども、ちょうど、この、女性連合の新しい、この、新幹事の米本先生をお迎えすることになりましたので、この6月の第一日曜日、聖書教育ではサムエル記に入るんですけども、私は、そこで、黙示録の21章、22章、この、学んで、そしてけじめをつけたいと思っております。さて、この、20章のね、書き出しのところに、タイトルがありますね。千年間の支配。で、この一節から三節までを、この、最初に司会者に読んでいただいたんですね。招きの聖句として。これをもう一回、この読み直してみましょう。聖書をご覧ください。二十章の一節から三節までです。私はまた、一人の天使が、底なしの淵の、鍵と大きな鎖とを手にして天から下ってくるのを見た。この天使は悪魔ともサタンとも年老けた蛇とも言われる、つまり赤い巨大な竜ですね、を取り押さえ、千年の間縛っておき、底なしの淵に投げ入れ鍵をかけ、その上に封印を施して、千年が終わるまで、もうそれ以上、諸国の民を惑わさないようにした。その後で、竜は、この悪魔は、しばらくの間、解放されるはずである、とあるんですね。 せっかく悪魔を捕らえて、鎖で縛って、底なしの淵に投げ込んで、鍵をかけて、封印までして閉じ込めたんですから、千年後にまた解放するなんて言わないで、そのまま、滅ぼしちゃったらいいのに、どうしてこんな風になってるんですかね。千年後にはしばらく解放されるでしょうなんて。信仰に忠実に生き、殉教の死を遂げた者たちが復活してイエス・キリストと共に世界を治める喜びが、この、その間、千年間続いた。果たして千年なのか何のか分かりませんけどね。とにかく、ある期間、続いた。でも、それも一時的なもので終わって、再び悪魔が解放されて、破壊的活動を始める。それを神様はどうして許されるんでしょうか。どうして、ここで一挙に、21章、新しい天と新しい地がもたらされた、というふうにならないんでしょうかね。そこのとこ、皆さん方は、特に、受け止められましたか。この7節以下、このサタンの敗北っていうタイトルがついてますけども、こう読みましょうか。サタンと呼ばれる悪魔は、底なしの深い淵という牢獄に塞いで縛り付けられて監禁されていたんですけども、そのまま死刑に処せられて、世界から消し去られて叱るべきなのに、解放された。案の定彼は地上に戻ると、早速人々を惑わして、この海の砂のように多い軍勢を集めて、信仰者たちがキリストのもとで平和を回復した地を破壊しようと攻め上ってきました。しかし、そのような事態になった時に、神がどうなさったか、これが、9節後半からなんですね。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこにはあの獣と偽預言者がいる。そしてその者どもは、夜も昼も、昼も夜も、いよいよ限りなく責め、苛まれる。この、罰を受けて、この消し去られた、というんじゃなくてですね、夜も昼も、この、昼も夜も、いよいよ限りなく責め、苛られる。苛まれる。神様の裁きっていうのは厳しいですね。死んじゃったらそれきり、そうじゃない。そんな簡単なことで、照りがつくんじゃないぞ。ずーっと苦しみ続けんだぞ。ねえ。そんな立場に自分たちがなったらどうなりますか。悪魔の神に対する反逆は底なしの技、深い富士に監禁されるぐらいでは収まらない執念深いものだったことがわかります。だから解放されたら立ちどころにまた海の砂のように手下を集めて攻めてくる。神の技を破壊しようとし始めた。このそこで神はそのような悪魔を徹底的に裁かれた。 神の厳しい、徹底した裁きを、ここではっきりと表されたっていうことなんです。それを見て、この、十一節のですね、この、天も地も、その未明から逃げて、行方がわからなくなった。そういう悪魔の働きを許した、この天と地も、この、神のその厳しい裁きの中で消えてしまったっていうことになります。しかし、もう一つ大事なことがあるんですね。悪魔とその手下が裁かれただけでは、本当にまだ新しい天と地がこう迎える準備が完成していません。それで、悪魔とその手下だけじゃなくて、この死んだ者たちが皆神の前で裁きを受ける。これが十二節以下に記されています。十二節からですね、私をまた死者たちが大きなものも小さなものも極座、神の前に立っているのを見た。神の裁きの前に引き出されている。死んだもの。もう死んだから清算したんだよじゃない。いくつかの書物が開かれたが、もう一つの書物も開かれた。それは命の書である。死者たちは、これらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれた。この、書物に書かれていることによって神の裁きが行われた。ということは、神様のもとには私たち一人一人のどう生きたかっていう記憶がみんな届いてるっていうことですよ。これは恐ろしいことじゃないでしょうか。そしてそのことによって裁かれて、この、永遠の死に打ち込まれてしまう。この、ありますね。その理に基づいて、彼らの行いに応じて裁かれ、海はその中にいる死者を外に出した。海で死んだ人もですね、この死も、手死と読みも、その中にいた死者を出して、彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれ、もう、成長のお葬式をして立派なお墓に葬られた人たちだって、うん、そんなことに関係なし、神の手元に届いている書物によって一人一人が裁かれていく、自分の行いに応じて裁かれる、そして死も読みも火の池に投げ込まれる。この火の池が第二の死である。その名が命の書に記されていないものは火の池に投げ込まれた。この神のこの悪魔とその手下に裁かれたものだけではなくて、新しい点と新しい地を迎える準備、そこにはこの全てのものがこの神の裁きにあって、この許されたものだけがこの残る、新しい点と新しい地を迎えることが許されるということですね。 この、再来週読む21章のですね、この新しい天と新しい地がもたらされた時にですね、この、こうなってますよ。この21章の、8節をちょっと読んでみる。21章の8節。しかし、臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらな行いをする者、魔術を使う者、偶像を拝む者、すべて嘘を言う者、このような者たちに対する報いは、火と硫黄の燃える池である。それが第二の死である。こういうものをみんな取り除かれた上で、新しい天と地がもたらされる。そうなってきましたね。一体、誰が、21章、22章の新しい天と新しい地に住むことができるでしょうか。私は10年間シンガポールで働きましたけども、その時に 9.11 のこのテロ事件が起こったんですね。あれはイスラム教徒が、クリスチャンのキリスト教徒を裁くためにやった、爆破計画ですけども、シンガポールでもそういうテロが計画されて、未然に塞がれたんです。それで、みんなね、もうイスラム教は怖い。ひどいやつだ。もうシンガポールから追い出そうなんていう運動が起きたんですよね。で、これはいけないと思ったから、イスラム教について勉強会しよう。それで、日曜日の礼拝ね、ガボの教会で私たち借りてるか、その前にイスラム教の同士を、呼んで勉強会するって言ったら、ケポの牧師がね、結束を変えてね、教会堂の中にイスラム教徒なんか入れたら、もう一切、日本人に、仲良くさないぞって言われた。びっくりしちゃった。それぐらい、イスラム教徒に対しての拒否反応が、はーっとシンガポールに広がったんです。で、私はしょうがないとか、私の家で勉強が2回続けてやったんですね。そこで、イスラム教の教えを、言ったんですけど、本当にイスラム教徒の人たちはね、この礼拝ちゃんと守るんですよ。それは見事なんです。必ず全員集まるんです。でもね、このクムラン、コーランって言ってますけど、その教えをきちっと守らなければ、天国には行けない。それを厳しく教えられる。そうするとね、このクムランをこの全部きちんと守れるなんて人間いないですよ。だからどうやったら天国に入れるかって考える。その時にね、この殉教の死を遂げた者が無条件で天に迎えられる。そういう教えが出てきた。で、それがですね、今度は、この、殉教者が出たら、その家族までみんな救われる。それで、イスラム教を誹謗する、この異教徒たちを、殺す。そして殉教の死を遂げる、と、ことを、この家族の中で、誰かやるって言ったら、家族みんなが、やってくれ、やってくれって、応援するんですね。あんたが先に天国に行ってて、私たちもあんたのおかげで天国に行けるから。びっくりしましたよ。人を殺しまくって、天国に勲章をもらって、迎えられるって。これ、本当にまともな宗教でしょうかね。やっぱり狂っちゃうんじゃないかな。戦争中の日本と同じですよね。 じゃあ、私たちはどうなのか。皆さん、ローマ書の三章、お読みですか。人は皆、罪を犯して、神の栄光を受けられなくなっていますが、ただ、キリストイエスによる、贖いの技を通して、神の恵みにより、無償で、義とされるのです。誰も、神様の律法を完全に守ることができない、いない。みんな、何かしらの罪を犯している。だから、神の栄光を受けられなくなっている。だからこそ、イエス・キリストが、私たちの罪を清めるために、ご自分が代わって十字架の上にかかり、血を流して、私たちの罪を清め、贖いの死を通してくださった。その方を救い主と信じ、その方の憐れみにすがることによって、神様は私たちを天に迎えてくださるんだっていう、そういう救いんですよね。やっぱりこれ以外にないじゃないですか。イスラム教徒の皆さんにもね、ここのとこ何とかして分かってもらいたいなっていうふうに思うんですよね。自分と違う信仰を持っているものを、この生き事として、殺して、天国に迎えられるんですか。私たちは、その意味で、いつも十字架を見上げながら、イエス様の、贖いの恵みを感謝して、信じて、どんな人とも愛し合って、生きていくものになっていくわけじゃありませんか。お祈りいたしましょう。神様、あなたは順序を得ながら忍耐を持って一つ一つ階段を上がるようにご自身の救いの御業をお勧めくださいました。一旦は悪をこの地上から全部拭い去ろうとして大洪水を起こされましたけれども、それでは解決にならないということ、あなたは私たちを見ながらお決めになって、そして最後にイエス様の十字架によって私との罪を一切清めて許すことをお立てになりました。本当にありがとうございます。どうぞ私たちの中にこのように自分の命を捨てて人を愛していく愛をイエス様は私たちの心の中に入れてください。そして共に生きようと言われる周りの者たちとその愛を持って使い合っていくものにしてくださいますように、罪かがらをいつもお許しください。許しを願いつつ清められつつ生きるものにさせてください。イエス様の名前によってお捧げいたします。アーメン。